亮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターの荒牧亮でございます。先週もお話しした通り、ただいま、名古屋から東京に向けて帰っているところでございます。おいえ、ちょうど伊勢湾岸道から、トヨタジャンクションですかねに差し掛かっているところでございまして、残すところ 300km という感じです。お家まで、この番組は私がこのように自分で運転をしながら、ライブツアーに回るということで、見てきたもの、感じたこと、食べたもの、あと出会ってきた人たちの話をいろいろしていこうという番組でございます。まあ、ライブの話が中心にはなってきますけれども、30分お付き合いいただければと思いますね。もう全然ナビもガンガン出てくるので、それも楽しんでもらえたらなと思います。しかもこれから今案内されているのは東名なんですよ。これから私が行くのは新東名の方なので、ナビが空を飛ぶわけですね。なのですっとんきょうな、ナビの案内がアナウンスがね入っちゃうんですけども、まあ毎度のことでっていうことで、最近聞き始めた人とかいるのかな、どうなんでしょうか。やっぱり、ね、メールが届かないと何もわからないんですけども、でも結構今日もねおっしゃってくれた方がいたんですけど、潜って聞いてる方がねたくさんいるみたいなんで、やっぱね聞いてますよって一言いただけるととっても励みになりますね。ありがたいありがたい。いや眠いですわ。実はですね、種明かし、種も仕掛けもないんですけど境南の時、私は一体どんな行動をしていったのかと、ちょっとねここだけの話になるかどうかは分かりませんが、お話ししたいと思います。私の境南は、
まもなく左方向、
違う、その前に境南音楽祭っていうのがありましたよっていう話をしたいですね。お住まいのところは皆様のところかちょっとまだ分かりませんが、5月の第2週目の土日に大体開催される、愛知県は名古屋市栄区、こちらは東中村区、あれどうやったか、栄という地域がありまして、その栄周辺の、例えばお店の前とか公園の敷地内とか、あと本当に道端って思われそうなところとか、あと公園内とかね、公園内さっき言ったわ、大通公園かのあたりとか、もうあくび止まんないんですけどで、特設ステージ、テントだったりを組んでくれて、約50会場以上かな、そこで今年は2日間の中で550組の、アーティストが出演すると。でしかもそれが、道端でねやるような、イベントなんで、当然無料でフリーライブとして、それが行われるわけなんですね。おそらくですけど、常禅寺ジャズフェス、仙台の、宮城県のね、仙台の常禅寺のジャズフェスにおいては、参加費みたいな感じで2000円ぐらい払ったりとか、あと、いわきも5000円ぐらいの参加費が一組あたりかかったりとかするんですけど、この、愛知県名古屋市で行われる境南音楽祭っていうのは、基本的には、参加費こちらが払う必要がない、なんかカンパしてくださいねぐらいのことはあるんですけど、あと缶バッジ買ってくださいねとかあるんですけど、参加費なしで我らは参加できる、ギャラも当然ないんですけども、 それなのに、各会場音響がついております。で、雨の場合もテントがミュージシャン側には張られたりします。もうとにかく至れり尽くせりな上に、耶馬公園に設置される特設ステージにチャレンジする権利も与えられたりとかもするし、なんかとにかくね、これを無料でやってるっていうところは全国見ても多分愛知県のこの境南音楽祭がトップクラス、むしろ私の中では日本一だと思ってますね。高槻のやつはどうなのかな、やっぱジャズ系の人たちがフリーライブをこういろんなライブハウス回れるようにみたいなのをやってるっていう、そこから生まれたフリーライブのねフェスもあるかなと思いますが、境南音楽祭は主にインディーズの、アマチュアだったりインディーズだったりっていうミュージシャンたちにスポットを当ててくれておりまして、そしてね全国各地から、いろんなアーティストを目当てに出かけてきてくれる人がいたりねするわけなんで、すごいなんか幸せ空間がそこには広がっております。で、幸い、この5月の2週目っていうのは名古屋は雨が少ないようで、過去13回の中でもそんなに何回も雨に降られているわけで、毎回降られているというわけではなさそうで、今年もね、ちょっと怪しかったんです、土曜日が。なんですが、幸い前日の予報で 10% ってことだったんで、あ、もうこれはほぼ大丈夫ですねっていう感じで安心して挑むことができましたね。ふぅ、もうあくびが止まんない、本当に。ちょっと今日はお許しください、わけは後で話します。それで、その境南音楽祭に毎年参加するようになってから4回目か3回目ぐらいだったかな、4回目かな、なるんですけど、応募すれば参加できるっていうものではなくって、ちゃんと音源審査、パフォーマンス審査みたいなの、あの YouTube のね、あのパフォーマンス審査みたいなのをしてくれた上で、出演をさせてもらえるので、すごくそれもしっかり誰々がやってますっていうのも、知ることができるし、何しろその企画をする人たちっていうのが、この名古屋の街を盛り上げたい、栄という街を盛り上げたいという意気込みのもとにやっているので、もうとにかくその趣旨とか、あとその主催している人たちの心意気とかがねすごく素敵なんですよ。で、もちろんそのアーティストがたくさん集まんなきゃ開催できないし、で、そのお客さんにもたくさん足を運んでもらえないと、イベントとしてとても寂しいものになってしまうし、やっぱ50会場もね以上ありますから、各地でね、多かったり少なかったりはするにせよ、やっぱり見てくれる人がいるっていうのが何よりもありがたいんですが、その主催の人たちはね本当にアーティストがいてこそっていう風に言ってくださって、いつも間口を広げてくれているので本当にありがたいななんて思っています。だから毎回参加したくなるわけなんでね、すごいイベントですわ本当に。これで、今年は私はもう初日の1時からのステージのみでね、まあちょっと肩透かしのような感覚もなくはなかったんですが、その1回にはもう本当にたくさんの方が集まってくれてですね、もうすごく気合入ったし、すごく丁寧にやりたいって思ったし、すごく後ろの方まで届けって思ったし、もう前から後ろまでも全員が楽しんでほしいって欲張っちゃったし、いや、いろんな思いがたった25分のステージとはいえ駆け巡りましたね。本当に集まってくださった方には感謝ですね。北海道から、大阪から、確認できてるの端っこはそこら辺かな、もちろん、愛知県近辺の岐阜もそうだし、あと東京の、ね、方もちらほら来てくれたし、静岡の人もいたかな。いや、本当各地からね来てくれたので本当に嬉しかったですね。 で、そこで、1曲目にやった曲を今日は聴いていただこうかなと思います。荒牧亮でハートフルより I just say。すごくありがたかったです。本当にありがとうございました。わざわざなんていうんですかね、次のアーティストにすぐに行かずに話しかけてくれたりとか、予約お願いしますって言ってもらったりとかっていうのは本当にありがたいです。そしてやっぱ最初から最後まで見てもらえるっていうのも貴重なことだなって改めて思いますね。サーキットですから、次から次へといろんな会場で、物語が進行していくわけですよ。 そんな中でね、最初から最後までいてもらえるっていうのはやっぱりありがたいし、期待の表れかなとも思うので、その分やっぱ気合が入りますよね。そしてですね、その後私、まあその会場にですね、10年ぶりぐらいにわざわざ会いに来てくれた友達が来てくれまして、その子と一緒に行動をしてたんですけど、まあ自分の荷物を車に一旦置いてから、ちょっと営業活動でもするかねと思って、一旦車に荷物を置きに行って、その途中にも私の大好きな、それこそ初めて、去年もねこの話したかもしれないんですけど、初めてギャランティーのあるお仕事を、させていただいた、ガッツさん、中澤信義さん、吉野部信義さんっていう、もう超かっこいいソウルファンクシンガーがいるんですけど、弾き語りをねやってるんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、その方のステージをちょっと楽しんでですね、でも荷物を車に置きに行って、ポスターとかいろいろチラシとか持って戻って、そのガッツさんにびっくりした挨拶したらですね、そこにいらっしゃった、中京テレビの方かなに、ちょっとこれからコーヒー飲みに行くけど行く？みたいな感じで言われて、で友達も OK してくれたんで、コーヒーをじゃあ一緒に行こう、なガッツさんすごい久しぶりだし話したいしと思って行ったらですね、なんとそこコーヒー飲みに行くはずのところがなんとヤバトンヤバトンでコーヒーみたいな、もう頭パンパカパンパンパンになっちゃってですね、何のこと、何が起きてんやろこれって思ったんですけど、なんとヤバトンの最上階でしたかね、あれは VIP 席っていうんですか、 VIP の人たちが行くような部屋に通していただきまして、なんとそこには過去にさだまさしさんだったり福山雅治さんだったりとかっていう方が、そこでね VIP として、ヤバトンをね召し上がっているらしいんですけれども、そこに待ち受けていたのがヤバトンの会長ですよ。何の気なしについてったらそんなことになっておりました。でそのヤバトンの会長ともね言葉をね何回かこう交わして、たり、なんとそしてそこに出てきたのはヤバトンのとんかつドーンみたいな、いやびっくりやね、あ食べて食べてみたいな、食べて食べてみたいなものすごい面白い経験をさせていただいておりました。ヤバトンっていうか味噌がうまい、でもヤバトンの肉もうまいし、その味噌だれもうまいし、ちょっと量が多くて油も多くて、もうかき込むのに必死で、後半はちょっともうなんか夢中でしたけど、すげえ美味しかったな、美味しかったっすわ。最近やっぱり毎月名古屋に行ってるから、名古屋のその名古屋飯みたいなのをあえて食べなくてもいいかっていう気になってましたけど、やっぱたまには食べないかんすね。年に1回ぐらいはそういう日を設けなきゃダメだな。でそのもう本当にごちそうになってしまいましたよ、バトンもね。ほんでその後、まあ、ドリームキューブに行ってポスターを貼らせてもらったりと、まあ、営業しながら、いろんなこうミュージシャンに会いながら、写真も撮りながら、いろいろとやっていたんですけれども、それで、まあ、もちろん恒例なんですけれども、1日目2日目の約7時ぐらいからかなは、境南音楽祭の打ち上げっていうのを開催していただいておりまして、そこでね主催者の方にいろんな話を聞くんですけど、またそれが本当にとにかく多くのミュージシャンがその打ち上げに来るので、もう誰やったっけこの人みたいな人もいれば、 すごい挨拶してくれる人もいれば、いや久しぶりやーとか言ってここで会えて嬉しいみたいな挨拶をする人もいれば、もう絶対そこにいるからそこに行けば会えるよねみたいな人もいれば、初めて参加しますみたいな人もいるし、とにかく交流の場ですよね。やっぱ普通前後とかあえて自分がこう見に行くってことをすれば別だけど、そういうことしなければやっぱ前後の人たちと本当に挨拶交わすぐらいしか交流するタイミングってないんですけど、そういう打ち上げを設けてもらえることで、実は名前だけを知ってたんですっていう人と言葉を交わすこともできますし、スタッフの方もそこに何人かいらっしゃったりもやっぱするので、ありがとうございましたっていうことを直接ね伝えられるすごく素敵な機会なんですよね。で去年もそういうすごい思ったし、今年も改めて思いましたね本当に。ほんでまあそこでなんかちょっと面白そうな人にも声をかけたりしましたんで、なんか名古屋ならではのコラボができるといいなーなんて思ったりもしています。はい、なのでちょっとね楽しみにしといてほしいなーなんて思います。ではもう一曲聴いていただきましょうかね。まだねこの話にはすごい続きがあるんですよ、私があくびが止まらない理由だって。普通だったらここね、まあ、ツイートもしたし、名古屋ありがとうお疲れ様でしたっつって帰って、終わったのは9時ぐらいだから、まあ日付またいだちょっと過ぎぐらいには家に着いてるはずなんですけど、ただいまの時刻朝3時48分でございます。謎ですね、何が起こったんでしょう荒巻に。続きは曲を聴いていただいてから、お話ししようかなと思うんですけれども、最近私は次の、アルバムの話をたくさんしておりますけれども、私のアルバムには必ずこういう曲が1曲は、なんていうんですかね、ちょっとディスコっぽいっていうんですかね、曲が最近は毎回入っているような感覚なんですけれども、まだその次のアルバムのソウルフルかっこ仮ですけど、タイトルのソウルフルの曲は弾いていただけないので、ハートフルの1個2個前のアルバムから聴いていただこうと思います。私はもうこのアルバムを持っていないんですけれども、一応 iTunes から、あとは、Amazon の MP3 か Amazon 楽天 Amazon かなデータでは、入手することができます。荒牧亮カラフルより1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Thank you. 亮カラフルより 1,2,3,4 でした。ねえ、最近こういう曲、この曲もやってないですね。カラフルからあんまりやらないからな。ねえ、まあこんなねディスコ調の曲があったりするんですけれども、さっきの続きはどこまで行ったかな。打ち上げが終わりましたよという話ですね。で、私そのガッツさん、もう本当にね黒人みたいなね声とノリ、音楽そのビート感と、あと曲のセンスと、もう憧れでしょうがないんですよ。まあ私はすごいロックも好きだし、なんていうのそういう癒し系も好きだし、アニソンも好きだし、J-POP もまあまあ好きだし、まあまあだね、まあジャンルそんなに問わず好きなんです。音楽っていうものが好きみたいな感じなんで、だからなんですけど、やっぱり黒人の音楽っていうのは自分の中にビート感があんまりこうなんていうのかな、ないから、できないからこそ憧れるみたいなところがありました。それをね軽々とやってのけているのがガッツさんという方ですね。で、そのヤバトンに行かせてもらった時、ご一緒させていただいた時はあんまりもちろんその喋れなかったんで、ガッツさんとね、ガッツさんはそのヤバトンの会長とすごく長いお付き合いをされている方で、でその方が中心にねもちろんお話になるので、私はなんかもうガヤ的な感じで、もうなんかひたすらヤバトに感動みたいな、もうないろんなものが可愛かったグッズとかで、話できなかったらもうちょっと喋りたいなって思ってて、でやっぱり40過ぎてる方々なんですけど、きっとそのイベント終わりました、打ち上げしましょうって言ったら、やっぱりそこの、まあ、とても有名な方でもありますから、すごく名古屋もたくさんお客さんがいらっしゃる方でもあるので、その仲間内でこうきっと飲むだろうとちょっと思っていたし、そういう話も聞いていたので、打ち上げがその境みなみの打ち上げが終わってから電話したんですよ。ほんで今どこなんですかつって、ちょっともうちょっと喋りたいなと思って、連絡してしたら、まあ餃子屋さん連れてってもらうことになったんですけど、それがもうすでに10時前ぐらいかな。そこにはねたくさんのね素敵な女性陣もいてね、で石垣からいらっしゃってる方とかもいたんですけど、そこから4時間ですか、もうガッツさんにめちゃくちゃ貴重な音楽の話を、そしてセッション、そしてガッツさんの素敵な生歌でも女性陣とのそのすごい楽しい話とか、新しい仲間ができたりとか、美味しい餃子を食べたりとか、もうとにかく私のもう有意義中の有意義な時間がそこでは巻き起こりまして、まあ、要は私もガッツさんも、まあ、レベルは違うにせよ音楽が大好きだと、でやっぱりよりレベルの高いもの、もっとなんていうのコアなリズムの部分とかジャンルっていうもののそのなんていうの魅力っていうのかな、そのギター弾き語りの中でもすごい奥が深い部分とかもですね、いろいろ本当に話してくださったり実演してくださったりと、もうたまらんかったんすわ。ほんでもそれが楽しくなりすぎちゃって12時過ぎても帰りたくなくてでそのお店が閉まっても帰りたくなくて、とにかく帰りたくなくて、で結局ソウルバーで一杯だけ、まあ、もちろん全部アルコールなしなんですけど、ソウルバーもまたすごい楽しくて、とにかく幸せな時間を過ごしていたせいで、ただいま4時になろうとしているところでございます 族の深い深い深い話を聞いてしまったし、それがそのソウルバーに後で行ったことによってその答え合わせができちゃったりとかして、いやー最高の時間でした。最高に幸せでした私。だからワンステージしか境南自体はなかったにせよ、やっぱ過ごし方次第でその日はどうとでもなるなって思ったし、まさかこういう風に転がるとは予想もしてなかったんですけど、とにかくそこにいらっしゃる方皆さんがね気持ちよい方ばっかりだったんですよ。なんていうの、新参者の私をこう面白いじゃんとか、何してんのみたいな興味を持ってくれたりとかっていうことをねしてくださってね、すごい居心地も良かったのもあるし、とにかく素敵な、なんかまあこういう時ってあれなのよね、あの面白そうな方に身をなこう任せて、面白そうだなって思ったらそっちにこう流れていく。で今日はでも誰々と一緒にいたいなとか、どういう雰囲気の中にいたいなっていうのを心の中に置きながら身を任せていくと、なんかたまにこういうミラクルが起きるんですけどね。なお、まあ、すごい面白かったっすわ。皆さんはこう境南にね参加された方はどういう風に一日を過ごしたんでしょうかね、気になりますね。そして境南もしねまだ行ったことないでも興味あるっていう方で、行ける距離であるよっていう方はぜひね行ってみてほしいなって思います。音楽が好きで、切磋琢磨している人が好きで、インディーズが好きで、何でもいいです。この一度日本全国どこを探してもこんな素敵な、もう街中に音楽が溢れてるっていうシチュエーションもそうないと思うので、それを体験しに行ってみてはどうかなと思います。何にせよ入場料はかかりません。まあ、かかるところも実はテレビ塔の上とかあったりするんですけども、そこも今年は閉鎖されてましたね。なので、交通費宿泊費は結構かさむっていう人もいるかもしれないけど、1回でいいから行ってみてほしいななんて思った次第でございました。いやー面白かった面白かったし、そんな裏側を過ごしていましたっていうね。残念ながらねワンズの、上杉さんの歌は聞けませんでしたが、やっぱいつかメインステージ立ちたいですね。有名になって恩返ししたいですね。頑張ろうというわけで、この番組では皆様からのメールを募集しております。冒頭でも言いましたけれども励みになりますので、ぜひ送ってくださいね。よろしくお願いします。メールアドレスはradio@ryoaramaki.com radio@ryoaramaki.com、もし境南ご参加された方は、感想とかもね聞かせてもらえると嬉しいですね。ツイッターのねリンクとかも全部見てますが、ぜひ感想も聞かせてください。そして私荒牧亮のインフォメーションはホームページなどでご覧いただけます。 http://www.ryoaramaki.com ryoaramaki.com です。アリルレロは全部あるで大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますと、ホームページ、ツイッター、ブログ、SNS は YouTube、インスタもやっております。ぜひ検索してみてください。荒牧亮のあらは草冠のあらいに牧場の牧、カタカナで亮です。荒ぶる牧場で覚えてくださいね。よろしくお願いいたします。ではね、直線距離にしてあと200キロぐらいですかね。まだ4時回っていないですよ。もうそろそろ4時、でもちょっと東に向かってるんですけど、東の空が明るくなってきちゃいました。いやー次のライブは私5月15日の仙台なので、まあ歌わなくてもいいんですよ。まあちょっと今日は喉を使いすぎてしまいました。 休ませたいと思います。後でじゃないや、アルバムのねレコーディングも帰って、すごく楽しみなのでその準備もしたいし、ちょっとね面白かったっすわ本当に。幸せな時間を過ごさせていただきました。では、もうすぐで合流するかな新東名。このナビだとね新東名の尾崎ら辺がねないんですよまだ。ではでは、また来週お会いしましょう。弾き語りモンスターの荒牧亮でした。ちょっとそこまで行ってきます。お聞きいただきありがとうございました。